COP26 と聖書の予言。話、花城剛。
今日は COP26 と聖書の予言というテーマで考えていきたいと思います。キリストの再臨の直前に成就する予言が黙示録13章に書かれております。お読みいたします。そして海の砂の上に立った。私はまた一匹の獣が海から登ってくるのを見た。それには角が10本、頭が7つあり、それらの角には10の冠があって、頭には神を汚す名がついていた。私の見たこの獣は豹に似ており、その足は熊の足のようで、その口は獅子の口のようであった。竜は自分の力と位と大いなる権威とをこの獣に与えた。その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地の人々は驚き恐れてこの獣に従い、また竜がその権威を獣に与えたので、人々は竜を拝み、さらにその獣を拝んでいった。誰がこの獣に匹敵し得ようか。誰がこれと戦うことができようか。ここの黙示録13章のこの獣というのは、2節に書いてあるこの豹に似ていたり、熊に似ていたり、獅子に似ていたりするこの獣はですね、ダニエル書の研究から、結論を言いますと、ローマ法王教であるということがわかります。その詳しい研究はまた別の動画がサンライズミニストリーの中にもありますので、そちらをまだ研究されてない方はしていただきたいと思いますが、ここではもう結論を言いますが、この海から登ってきた獣はローマ法王教であります。そして黙示録をそのまま読み続けていくと、11節から別の獣が出てきます。私はまた他の獣が地から登ってくるのを見た。それには子羊のような角が2つあって、竜のように物を言った。そして先の獣の持つすべての権力をその前で働かせた。そして地と地に住む人々に致命的な傷が癒された先の獣を拝ませた。今日ご紹介するいろいろな情報は主にこの12節の成就だと私は考えています。またこの獣が何であるか、それはアメリカ合衆国であります。このアメリカ合衆国は、初めはキリスト教の国として、宗教の自由と、政治の自由、キリストの特質を持ったその二つの権力を持って、特徴を持って始まった国でありました。ところがそれが竜、つまりサタンのように、つまり自由を許さないで強制力を用いる国に変わるということが、黙示録にこの11節に予言されております。そしてそのアメリカが法王教を全世界の人々に礼拝するように導くということが書かれています。15節。それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、また獣の像を拝まない者を皆殺させた。この獣の像というのは、 この像という言葉はイメージと近定訳にはありますが、この獣に先の獣、ローマ法王教、つまり自由を与えない、この、そして政治権力で良心の自由を強いる、そういう特徴を持ったその獣が、ローマ法王教の性質であったんですが、その同じ性質を持ったアメリカをもう一度誕生させるということをここで予言されております。そして16節、また小さき者にも大いなる者にも富める者にも貧しき者にも自由人にも奴隷にもすべての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させ、でこの刻印というのは、獣の刻印というのは、獣の権威を象徴している日曜礼拝、太陽礼拝のことであります。でそれを全世界の人々は、右の手とそして額に印が押されると書かれていますが、これは物質的なマイクロチップとか、そういうことではなくて、神様をの真の神様の礼拝日を拝まないで日曜日に拝むということであります。そしてその右の手というのは、額というのは、これは知的に判断する場所であります。だからこれを意味を分かっていて礼拝する人もいるし、なんだかわからないんだけど、全世界がそういうふうに流れていくから、それに従っていく。そしてそういうふうに生活を作っていく。人のことを右の手に刻印が押されるというふうに表現しております。まあ、いずれにしても、わかっていてもわかってなくても、そのように、強要していくわけです。しかし、わかってない人も後で、分かって、来るわけです。誰かの説明によって。そして17節。その刻印のないものは皆、物を買うことも売ることもできないようにした。この刻印はその獣の名、またはその名の数字のことである。このサタンの最後の働きをするために、サタンとしてはどうしても聖書の教えから目をそらす、人々の目を聖書の教えからそらす必要がありました。そして、聖書の予言に目を、聖書の教えにしっかりとついているプロテスタント教会が、最後の時代に邪魔になるということをカトリック教会は知っていたんですね。なので、そのプロテスタントをもう一度倒すためにイエズス会という、グループを誕生させました。で、そのイエズス会のことについて大総統下巻293-294からお読みいたします。プロテスタント主義は全キリスト教国において恐るべき敵に脅かされた。改革事業の最初の勝利は過ぎ、ローマはその全滅を期して新たな勢力を振るい起こした。この時法王教の全統治中最も残酷で無法で強力なイエズス会が創設された。彼らは世俗の絆や人間関係から切り離され、尋常も理性も良心も一切を無視して、彼らの会以外のどんな規則も絆も認めず、ただその権力を伸張することだけを義務とした。キリストの福音は、その信者たちに危険を冒し、苦難に耐え、寒さ、飢え、苦労、労苦、貧困にもめげず、真理の旗を掲げ、 拷問も投獄も家計も恐れない力を与えてきた。この勢力に対抗するためにイエズス会はその会員に狂信的にさせ、同様の危険に耐えるように、またあらゆる欺瞞の武器を持って真理の力に対抗するようにさせた。彼らはどんな犯罪を犯しても罪にならず、どんな欺瞞を行っても構わず、どんな偽装もわけなくできた。彼らは一生の間貧困と質素な生活を送ることを誓ったが、その目的とするところは富と権力の獲得であり、プロテスタント主義を覆し、法王市場権を復興することであった。この法王市場権を復興するために、イエズス会は、ここに下線部を引きましたが、あらゆる欺瞞の武器を持ってと、あらゆる欺瞞の武器というと、この戦争で用いる、そういう物理的な武器でだけではなくて、道具ですね。いろんな道具を持って、あらゆる、道具、世界中に満ちているあらゆる道具を使って、この目的を達成しようとします。で、今日、日曜休業令、先ほどの黙示録13章に予言されていた獣を拝ませるという日曜休業令なんですが、これに関連するいろいろな私たちが覚えて、注意して見ておくべき、事柄がこの世の中でいろいろと起こっております。それらをいくつかここに挙げています。これ以外にもたくさんあると思いますが、まず注目するべきことは、カトリック教会が最近出した二つの会勅。ラウダートシー、これは2015年に出されました。これは貧困や気候変動の解決のため、そして持続可能な開発目標と呼ばれている国連の SDGs の根本的な原則になっています。そして、去年に出されましたフラテリ・トゥッティ、すべての兄弟たちという、会勅です。これは世界の人々に連帯を訴える、一緒に一つになろうと訴えている、会勅であります。それから国連の動きも注目に値します。まず SDGs、これはもう誰でも知るようになりました。世界中の国でこれが今盛んに積極的に取り入れられております。そして、来月2021年の11月、まあ、実際はちょっと変更があって今月の31日からだそうですが、COP26、第26回気候変動枠組み条約締約国会議というのが、間もなくあと2週間ほどで始まります。それから、経済、金融界も非常に注目すべきことが今起こっています。包括的な資本主義のための評議会というのがロスチャイルドを中心に世界中の大企業が今協力してバチカンと一つになって年に一度バチカンを一緒に入れて会合を持っております。それからグレートリセットで有名な世界経済フォーラム。これの動きも注目に値します。それから CBDC といって、セントラルバンクデジタルコレンシー、中央銀行。中央銀行というのは国の銀行ですね。各国のに中央銀行というのがありますが、ここが一斉にデジタル通貨というものを始めようとしております。これは国連の傘下にあるこの機関によっていろいろな指導を受けてこのように世界が一致して動いているんです。 それから気候変動に関わる個人や諸団体にも注目していたいと思います。とても有名になったタイム誌の2019年の、この年の人というんですかね、それに選ばれましたグレッタ・トゥンベリ、スウェーデンの環境活動家です。それから米国大統領ジョー・バイデンが今年大統領になって最初にやったことは、その2ヶ月前にアメリカが COP21 のパリ協定から離脱したんですが、すぐ彼は復帰しました。アメリカはもう一度それに参加しますと決めて、もう一度アメリカがこの気候変動の問題にリードをする立場になってきております。そしてこの新政権で特別に大統領特使という新しいものを作りまして、そこにジョン・ケリーを配属したんですね。気候変動問題の担当特使です。それから原理主義と、それから国際社会の反応にもいろいろニュースを見て注目しておきたいと思います。特にいきなり国が過激派によって倒されたという不思議な事件が起こりましたね、最近。アフガニスタンのタリバンというのが急に政権を持つようになりました。そして女性の人権問題、それから見せしめだといって、この死体をクレーンで吊るしたりして、そういうやり方をすることに対して世界がどういうふうに感じているか。原理主義というのは、これは取り締まらなければいけないんじゃないかという声が上がりそうな雰囲気も感じます。それから、個人の自由と国家の国民監視、それから国家の社会主義化、こういうものにも今注目しております。まず、ローマカトリックの共通善という言葉があります。コーマングッド。これが、少数派じゃなくて、みんなのために益となること、これを優先しようじゃないか、という考え方です。それから富の分配について今いろいろと話されております。私たちの国でも新しい資本主義という言葉がよく看板政策として聞かれるようになってきました。これはこのお金持ちからお金を貧しい人たちに分配しましょうという、お金の回り方、流れを作っていきましょうという根本的な考えがあるようです。それからマイナンバーカードがいろいろなものに紐付けられるように今ニュースがよく聞かれます。それから最近のニュースとしては、今月首脳たちが集まって決めていくようなんですが、この巨大なGAFA と呼ばれているこの4つの企業がありますが、 Google とかもうインターネットでこう世界を支配しているような Apple とか Amazon とか、そういう会社の脱税を防ぐために、もう世界で共通して法人税を 15% に決めようじゃないかと。それでどこ行っても逃げられないように、しようじゃないかという動きもあります。そして日本においてはデジタル庁ができたり、今回の新政権で新しく新設されました経済安全保障担当省というのがあって、ここの動きも大変注目しなければいけないと思います。それから、もう身分証明書のように使いましょうということで、 ワクチンパス、身分証明書というよりは、いろんなことをやるのに、行ったりするのに、許可するためのワクチンパス。こういういろんな動きがあります。今日は全部は細かくはやれませんが、こんな動きがありますので、今後ニュースを見ていく中で、こういう動きをよく見ていただきたいと思うんです。で、パリ協定というものがあって、これに基づいて、今回の COP26 というものが、行われます。で、そのパリ協定ができたのは2015年でした。その年はとても重要な年で、6月18日にはラウダート州というその会長が発表されました。法王庁から。それから9月25日から27日に行われた国連で持続可能な開発目標が全加盟国によって採択されました。そしてそのラウダート市のおかげでというか、それで世界に影響を及ぼした結果、COP20、その12月に行われました COP21 でパリ協定が採択されたと言われています。で、このパリ協定に基づいて、今回の COP26 はその後どうなりましたか、どういう目標を具体的に立てましたかという話し合いになるんだそうです。で、このラウダート C というものは非常に注目されていまして、これは、ただ環境問題だけではなくて宗教的な色も入っております。で、その中で特に237番に日曜日に生体祭儀に参加することは特別重要な意味がありますと書かれていて、最後の方に、休息はより広い視野を持てるよう、私たちの目を開かせ、他者の権利に改めて気づかせてくれます。それゆえ、生体祭儀を中心に置く休息の日は、州全体を照らし、また自然や貧しい人々のことをより一層心にかけるよう、駆り立ててくれます。と書いてあります。これが、とてもパワフルな声明になっているんですね。で、COP26 について、知っておくポイントをここで挙げて、ビジネスインサイダーの記事から見ていきたいと思います。国連気候変動枠組み条約締結会議で、通称 COP26 が11月1日からイギリス・スコットランドのグラスゴーで開催される。このサミットでは世界の国々が気候変動についての新たな計画を公表することになる。重要なテーマは炭素市場規制や排出量実質ゼロへの財政責任。こういうものがポイントになってくるんだそうです。この COP26 っていうのは26回目だから26という番号がついてるんですが、これは世界各国の政府が集まって気候変動と戦うための世界的戦略を協定しているというものです。それからこのいろんな環境のサミットはありますけれども、これは他の気候環境サミットとは異なり、グローバルかつ包括的だと、この環境系シンクタンクのフォーザビーという方が説明しております。そして、今回の COP はなぜ重要なのか。これは、パリ協定が署名されたのは2015年の COP で、で、その合意の結果、今回参加する各国は、各国で決めた、貢献というものがありまして、それを提出して、排出量、 削減への取り組みを示さなくてはいけないことになっているんだそうです。で、今回注目すべき点は、最初の方に、その突然コロナ問題が起きましたから、この、問題による抗体への対応がもう山積みになっているとだそうですね。そのためにこのネットゼロを実現する方策までに、この課題が山積みになっているんだそうです。ここを省略しまして、次の最後の言葉。このポイントが2つありまして、注目すべきポイント2つありまして、この途上国に1000億ドル、約11兆1005億円規模の気候変動対策資金を提供できるか。これが、ポイントになるんだそうです。そして、各国の国内排出量削減計画の有意義な改善が行えるのか。こういうことがポイントになってくるんだそうです。そしてこの話し合う場は、COP26 は、実は国連のものであります。国連が引っ張っている会議でして、このしばらく国連についてちょっと考えてみたいと思います。まず、国連のトップのアントニオ・グテーレス。この人はまた再選されて今、もう一度総長を務めることになりましたが、いろんな肩書きをお持ちですけれども、注目すべきは、彼は社会主義インターナショナル議長も、務めていたことがあります。社会主義インターナショナル議長です。それから、この国連というのは、全く宗教色のないようなものに思われていると思うんですが、実は、この国連にはスピリチュアルな性質があるということを、少し紹介して、皆さんにも確認していただきたいと思うんです。皆さん、もしインターネットをお持ちでしたら、Google、まあ、どこでもいいんですが、ワールドグッドウィルとタイプして、それを検索していただきたいんです。ワールドグッドウィル。そうすると、このようなものが出てくるはずです。ワールドグッドウィルというのは、ルーシストラストという、この、法人によって運営されているサイトであります。このルーシスというのは、ルシファーという意味です。で、これは、聖書の堕落天使、つまり悪魔の名前ですね。これを堂々と自分のその団体の名前に使っている団体があるんです。ルーシストラスト。で、この検索すると、このそこのウェブサイトが紹介されたり地図が出てくるんですが、こんなものが出てくるはずです。ここの地図をクリックすればお分かりだと思いますが、この赤いところがルーシストラスのとの会社があるところで、その下の方は国連です。ここですね。これは、このブロック全体が国連です。なぞってもらいます。そして、ここも国連の関連施設です。国連プラザという関連施設です。だから国連の中に、このルーシストラストが入っております。そして、先ほどのルーシストラスト、ワールドグッドウィルをクリックしますと、このようなトップに出てきますが、それを下までクリクリクリっと下がっていきますと、下の方にサービス&ディヴァインプランというのが書いています。サービスとディヴァインというと神という意味です。神の計画というのがあって、それをクリックします。そうするとこのページに飛びまして、その中にスピリチュアルハイラールキーという言葉があります。これは霊的な 階級制度という意味ですね。国連の中に入っている団体にこういう言葉があるんですね。そこをクリックするとここに飛びます。そうするとそこに本が見れるようになっています。PDF で。この青い本ですね。これをクリックしますと大きく出てきて皆さんのコンピューターにダウンロードされます。それに何て書いてあるかというと、スピリチュアルハイラルキー、霊的階級制度。で、これはアリス・ベイリーという女性が書いた本です。このアリス・ベイリーという人をまたインターネットで探しますと、この方は神秘主義関係の著作家で、神知学協会から派生したアーケインスクール、不朽の知恵、秘境の先生学の創立者です。こういう人たちが、関わって、この、統一世界宗教というものを、そういう考え方に国連に影響を与えているみたいです。で、この人のことをインターネットで調べると動画もあるし、いろんな情報がありますので、調べていただけたらなと思います。そして国連が、この、普通は宗教色帯びてないように見えるんですが、こういう霊的な特質を国連は持っているということ、気がついていただきたいと思います。それから、国連の話は終わって、今度、アメリカが、この非常に積極的にローマ法庁の方に近づいているということを少し紹介していきたいと思います。この人がジョン・ケリー、この米国の環境問題の大統領特使ですね。5月の15日に法の方に謁見しました。そして彼は米国強硬の気候変動会議 COP26 への出席してほしいということ彼は、発言しております。そのインタビューでそのような発言をしてますのでそれを見ていただきたいんですが、ジョン・ケリーは法王をもう絶賛して、教皇フランシスコは気候危機に関する最も偉大な声の一つであると証言しているんですね。この海から登ってきた獣が、ごめんなさい、地から登ってきた獣、アメリカが海から登ってきた獣、法教を全世界の人々に拝ませるという、黙示録13章の12節の言葉の成就の一部じゃないかなと見ております。
Okay, ね。はい。You're on a very important mission here to Europe. Can you tell us why is it important to include a visit with the Pope during your visit to Europe to talk about climate change?
Well, the Pope is one of the great voices of reason and compelling moral authority.On the subject of the climate crisis. He's been ahead of the curve. He's been a leader. His encyclical Laudato Si is really a very, very powerful document, eloquent and morally very persuasive. And I think that, his voice will be a very important voice leading up to and through the Glasgow conference, which I believe he intends to, attend. So, We need everybody in this fight. We need all the leaders of the world need to come together, and every country needs to do its part. And I think His Holiness speaks with a moral authority that is quite, separate. It's unique. And we need all the power we can bring to the table.
今の言葉をもう一回見てみたいと思いますが、 このケリーは法王のことを道徳的権威を持つ最も偉大な声の一つであると言ってるんですね。そしてラウダートシーは非常にパワフルな文書で、雄弁で道徳的にも非常に説得力があります。で、彼は、アメリカは、この法王が COP26 に出席してほしいと思っているんですね。で、世界中のリーダーが一丸となることが求められているって言うんです。みんなで連帯して一つの行動を取りましょうという強いメッセージが出てます。そして各国がそれぞれの役割を果たすということを訴えてます。だから、このアメリカが法王と世界を結び合わせているような、そういうことをしています。それから、今年の5月でしたけれども、フランシスコは、ラウダートシーアクションプラットフォームというものを発表しました。どういうものかというと、内容はラウダートシーとほとんど変わらないんですが、何が注目すべきことかと言いますと、それを実際に行動に移すために、7年でやりましょうという考え方です。今年からラウダートシーイヤーというものを彼は設定してるんですね。7年間続く旅を7つのラウダートシーの目標に沿って歩んでいきたいと思います。このラウダートシーを7つの項目に分けてまとめて、これを7年間でやっていきましょうと。世界に訴えているんですね。もう一度またアメリカの動きに戻りますが、今年の6月18日には、米国の高官としては2人目のアントニー・ブリンケン国務長官が法王を謁見しました。それからまた別の動きがありました。もういろんなニュースがこの COP26 に向けてもう錯乱しているんですね。これは今月の4日だったと思いますが、宗教と科学 COP26 に向けてという会議をバチカンで開いているんですね。これは諸宗教指導者らを集めて40の宗教でしたかね、集めてこの COP26 に向けてメッセージを発しようじゃないかという、そういう集まりであったんですね。で、ちょっとお読みします。 A グラスゴーで11月に開催される国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議 COP26 を前に、バチカンで諸宗教リーダーの集いが行われた。信仰と科学 COP26 に向けてと名付けられたこの集いは、COP26 グラスゴー会議の議長国である英国とパートナー国であるイタリアの両国の駐バチカン大使館の提案に教皇庁が協力する形で実現した。集いの冒頭、COP26 グラスゴー会議に向けた共同アピールが紹介され、諸宗教指導者らによる署名が行われた。この共同アピールは、法王フランシスコからアロック・シャルマ、COP26 議長と、イタリアのルイジ・デ・マイオ外相に手渡された。ということです。この COP26 というのは、経済界、政治界だけではなくて、宗教界にも非常に、関係しているものであるということ。そして法王は、法王というか、ローマカトリック教会は、全世界を一つにしようとする、宗教において全世界を一つにしようとする唯一の宗派です。それ以外に そういう宗派は、宗教はありません。イスラム教でさえ、全世界の人々を一つにしようという、そういう考えはないんですね。ただ、このローマカトリックだけが、そういう目標を持っています。そして、アラブ首長国連邦において、このカトリックのこのリードもありまして、アブラハム家族ハウス、アブラハム家族ハウスが2022年にオープンすることになっています。この今建設中の建物ですが、三つの基礎が今作られてますね。作られて壁がだんだんできてきてますが、これはユダヤ教、キリスト教、イスラム教のそれぞれの建物になってきます。完成すると、このような、豪華な建物になるよう、なることになっています。来年これがオープンします。宗教を一つにしようとする、このカトリック教会の動きを、に注目していたいと思います。そして、まだアメリカの高官は法王を訪問するんですね。これは今月の9日です。バチカンの首都宮殿でナンシー・ペロシ米下院議長の表敬訪問をフランシスコは受けたということです。
She gave Pope Francis a decorative ceramic bowl with a personal inscription. In return, the Pope gave her a wooden mosaic of farmers tending to the earth. The Pope also gave them his message of peace and was quick to follow up with a laugh. Speaker Pelosi then met with Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin and Foreign Minister Archbishop Paul Gallagher.
はい。それからこれだけでとどまれずに、これは昨日発表でしたかね。今月の29日に、今度はバイデン大統領自身がフランシスコと会談することになっているんです。そこでどういう話をするか。さっき報道官は、声明の中でこのように言ったみたいですね。COVID-19 パンデミックの収束、気候危機への取り組み、貧しい人々のケア、基本的な人間の尊厳のを尊重すること、こういうことの取り組みについて、協力しましょうという話をする予定になっているんだそうです。このアメリカももう待ったな、この問題は待ったなしで、この COP26 は必ず成功させなければいけないものだというふうに、このさっき報道官は発表しております。なので、この新政権、バイデン新政権になって、COP26 の前に、4人のトップの、アメリカの高官が法王を謁見した形になっております。もういろんな世の中の動きがありまして、もうまとまらないんですが、話が申し訳ないんですが、しかし一つ一つ見逃してはいけないものばかりです。もう、この COP21 で、その3年後、2018年にIPCC というところが、政府間パネルというところが発表した科学的な会議によれば、この、地球は CO2 で、二酸化炭素で温暖化になっているということ、発表してるんですが、いや、そんなことないよという人たちがたくさんいるんです。温暖化なんかない。気候変動問題なんか存在しないという人たちもたくさん世の中には学者でもいるんですね。科学者でも。まあ、それに釘を打つかのように、今年のノーベル 物理学賞では二酸化炭素による温暖化の影響ということの研究に、賞が行くことになりました。これによって人々がこの人間の経済活動、二酸化炭素を出すというそういう活動をどうにかしな、科学的に証明されているのでどうにかしなければならないということになりますから、これも COP26 のこの導き方に影響すると思います。それからイギリスの COP26 ですから、イギリスの教会は日曜日に特別に気候日曜日というものをそれぞれ設けて、そういう礼拝をしましょうというイベントもなされています。それから今我々はコロナ禍中ですけれども、これと気候変動と関係がないように思われているんですが、法王は去年このように言っております。COVID-19 のパンデミックは気候変動に対する自然の反応である可能性を指摘という記事がありました。つまり、この気候がおかしくなってるからウイルスみたいな変なウイルスも出てきたんじゃないかと。だから、もう、気候問題を解決しなければ、次々ともっと恐ろしいものが来るんじゃないかと。そういうふうに、人々に、まあ、恐怖心を与えるわけです。それから、最近は、ワクチンパスという言葉がよく聞かれるようになりましたが、世界経済フォーラムが、これを、ワクチンパスというものを、また進めております。The Commons Project というものですが、そこから、この青いところをクリックしていくと、こういうところに出てきます。ちょっとお読みします。世界的な旅行や貿易がパンデミック前の水準に戻るためには、旅行者が国境を越える際に健康状態を証明する安全で検証可能な方法が必要です。各国は旅行者が他国で実施した COVID、PCR 検査やワクチン接種の記録を検証できるようにする必要があります。また各国はパンデミックの進展や科学の進歩に応じて入国時の健康診断の要件を柔軟に変更する必要があります。また航空会社、空港、その他の旅行業界の関係者も同様の対応が必要となります。また話は変わりますが、先ほどお話し少しだけ触れました、デジタル、中央銀行がやるデジタル通貨のことですけれども、日本でももうすでに実験が始まって、すでに始まっているんですけれども、今まではあまり積極的ではなかったんです。それを実際にやるかどうかっていうのは、国民が喜ばないだろうと、あまり積極的ではないだろうというふうに、思われていたんですが、これ最近のニュースで、この新しい小林経済安全保障担当大臣は、このように、書かれています。中央銀行が発行するデジタル通貨について、検討作業を加速させる考えを明らかにしました。次の鍵括弧の言葉ですね。日本がどれだけ前向きにこのデジタル通貨というものを据えていけるか、これは世界から注目されていると思うし、私は多くの大きな可能性があるんじゃないかと考えています。で、下の鍵括弧に、いつでも実行に移せる準備をしておく必要がある。という今の大臣のお考えです。そしてこのデジタル通貨というのは日本だけではなくて、もうすでに始まっている国もあります。そして今もう始めようとしているところが14カ国ありまして、そして来年以降はカナダもやるということになっています。アメリカも今ハテナということになっていますが、もうこれをニュースで見てますと前向きに動き出しております。 こういうことで、いろんなことを今見てきていますけれども、この黙示録17の13によくまとめられていると思いました。彼らは心を一つにしている。そして自分たちの力と権威と獣に与える。黙示録17の13。この絵にあるように、バビロンの葡萄酒で酔った人々がこの地球を救うために、この世界が一つになって、一致して、法王の教えに従っていこうという、そういう雰囲気が今世界的にできています。最近ですが、9月30日のニュースでした。イタリアでグレタ・トゥンベリさんも参加していた Youth for Climate というイベントがありましたが、そこで、痛烈な批判をしているんですね。それを見てみたいと思います。
スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリさんが世界の指導者たちの気候変動対策をなんだかんだ言っているだけで何もしていないと批判しました。
Net zero by 2050 blah 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 net zero blah 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 climate neutral this is all we hear from our so-called leaders words words that sound great but so far has led to no action。
イタリアで開かれた気候変動についての会議で発言したグレタさんは、指導者たちはこれまでの30年間、なんだかんだ言うだけで、私たちに何をもたらしたのかと厳しく批判しました。また、今私たちはすごいスピードで間違った方向に進んでいるとした上で、指導者たちが意図的に行動を起こさないことは、現在と未来の世代への裏切りだと、気候変動への早急な対策を訴えました、
はい。プレッシャーを与えるような発言であったと思います。 COP26 の直前に、リーダーたちはなんだかんだ言って何もしないじゃないかという、ことを言って、世界がどうにかしてくれというこの雰囲気を作っていくんですね。で、先ほどの、ニュースの中で、グレタさんは、今私たちはものすごいスピードで間違った方向へ進んでいるという言葉を、言ったようですが、私もそれに同意しております。グレタさんは利用されてるのかわかりません。あまりグレタさん個人的には悪くは言いたくはありませんけれども、とにかくこういう状況になっているんですね。で、初代文集の425、426をちょっと注目したいんですが、ここは神霊術というところのセクションに書かれている言葉です。で、この最後に大総統に書かれておりますが、気候、日曜休業令が一旦出て、それでも、気候変動が止まないんだそうですね。で、今度は神霊術の人々が、これは日曜安息日を破っている人たちのせいだということを世界に教えるんです。そして彼らのことを、イスラエルを悩ますものというような言い方で、訴えるんですね。そして経済の回復を妨げるものという非難を、この安息日、第7日安息日を守る人たちは、そういう非難を受けることになっています。そういうことを覚えて、ちょっとここを読んでみたいと思います。私は、生徒たちが現代の真理を十分に理解して、聖書を基礎にしてその真理を固く保持して、 固く保持しなければならないことを見た。彼らは死の状態をよく理解しなければならない。なぜなら、悪鬼の霊がこれからも愛する身内の者や友人の姿を装って彼らに現れ、非聖書的な教理を彼らに宣言するからである。彼らはその全力を挙げて教官を呼び起こし、自分たちの言っていることの確証として奇跡を行うのである。神の民は、死者は何も知らない、またこうして現れるのは悪鬼の霊であるという聖書の真理によって、これらの霊に対抗する用意がなければならない。本当にこういうことを意識あまりなかったかもしれませんが、この最後の時代に神霊術からのこの攻撃を受けるときに、聖書でこれを証明する用意が必要であるというんです。そうじゃないと倒れるみたいです。だから聖書で教えている人間の死後の状態というのははっきり持っていなければ、証拠を持っていなければ、ここで震われる可能性がありますので、気をつけなければならないです。我々は我々の希望の根拠をよく調べなければならない。なぜなら我々は聖書からその説明をしなければならないからである。この欺瞞は、この心霊術の欺瞞は広がり、我々は真正面からそれと戦わなければならなくなる。それに対する準備がなければ、我々は罠に陥り、打ち負かされてしまうであろう。しかし我々ができる限りを尽くして、自分たちの分を尽くし、我々の目前に迫った相当に対して準備をしているの、いるならば、神は神の分をしてくださり、神の全能の腕を持って我々を保護してくださるのである。ここでいう準備というのは、ただ知的な準備だけではないと思います。この肉親、真理よりも肉親を選ぶというような人間の弱さがあります。そういうものにも我々準備していないといけないと思います。もし神の忠実な人々がサタンの偽りの奇跡に欺かれ、連れ去られるくらいならば、神は天のすべての天使を使わして、彼らの周りに防壁を設けてくださることであろう。私はこの欺瞞が急速に広がるのを見た。電光のような速度で走る列車が私に示された。天使は私に注意深く見るようにと命じた。私は列車を見つめた。全世界がそれに乗っているように見えた。それから天使は乗客の全員が仰ぎ、尊んでいる立派で堂々とした車掌を私に示した。私はよくわからなくて、それが一体誰なのかを一緒にいた天使に尋ねた。天使は答えて言った。それはサタンである。彼は光の天使を装っている車掌である。彼は全世界を捕虜にしてしまった。彼らは強力な欺瞞に惑わされ、偽りを信じて滅びに陥る。次に高い地位にある彼の手下は、機関士であって、その他にも彼の手下たちが必要に応じていろいろの役についている。そして彼らは皆電光の速度で滅びに向かっている。これはなんだか今の状況を予言しているんじゃないかなと感じました。大総統下巻340ページ。プロテスタントが自分たちの目的の達成に夢中になっている間に、ローマ教会はその権力を再び確立して、失われた市場権を回復することを狙っているのである。教会が国家の権力を用いたり支配したりするような、また宗教上の制度が国家の法律によって強制されるような、すなわち教会と国家の権威が良心を支配するような、そのような原則が米国に再び確立されるならば、この国におけるローマ教会の勝利は確実なものとなる。最後に、黙示録の 14章そして18章を読みたいと思います。第三天使のことですね。9節から、他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は、神の激しい怒りの、神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。黙示録18章の1節から、この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。すべての国民は彼女の会員に対する激しい怒りの葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女と会員を行い、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得た方である。私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民を彼女から離れ去って、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。これが我々の教会内、そして世の人々に対して伝えなければいけないメッセージであります。田舎に出ることもこれに含まれております。そして自我から我々出て、利己心に死ぬ必要もあります。そういう準備をこれからやっていかなければいけないと思います。神様の助けが私たち一人一人にありますように、お祈りいたします。いらっしゃいます。神様、あなたは全宇宙をご支配しておられる神様です。この地上で様々な悪が活発に今動いておりますけれども、すべてはあなたの御手の内にあることを信じております。どうぞ、弱い私たちでありますが、汚れた私たちでありますが、聖霊によってあなたの器として用いられるように、新しい心をお与えください。どうぞ、すべてをあなたに捧げられる心を与えてください。そして、あなたの愛する多くの神の民がバビロンの中におられます。その方々に警告と希望のメッセージを伝えていけるように、天の至聖所のイエス様が最後の贖いをして永遠の契約を成就しようとしておられることを伝えていくことができますように、私たち一人一人に聖霊の力を与えてください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。